沈みの世界です。今夜も C さんをお呼びしております。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。 C メタルです。
あ、今日は C メタルさんとしていらっしゃってますね。
そうですね。
はい、まあ今日のお話は久しぶりにお二人なんですけど、
はい、
まあ、メタル界ですかね、今日はね。
メタル界ですよ。
ね、
はい。
で、来たる2019年3月21日に、
うん、
東京じゃなくて幕張メッセか、
はい、
開催されますダウンロードフェスティバル。
わ
ー、イエーイ。
素晴らしい。
素晴らしいですね。これについて今日は言うとかなあかんやろと。
そうですね。前夜祭的に
盛り上げていきたいですね、はい。これはちょっとね、盛り上げていかんでどうするって感じですもんね。
うん、2人とも参戦します。
はい、参戦します、
うん。
皆さん現地で会いましょう。
そうですね。
はい。
はい。
こんな感じでお願いします。
お願いします。
ダウンロードフェスティバルですけども。
うんうんうん。
僕ね。
はいはい。
そもそもって言うとあれですけど、ダウンロードフェスティバルを。
はい。
知ったのはですね。
うん。
去年、一昨年ぐらいなんですよね。
あ、まだ日本であるぞっていう前。
前ですね。存在をそもそも認識したのがちゃんと。
あ、マジですか。
一昨年ぐらいに認識したんですよね。
そういうものが海外であるぞと。
そうですね。うん。なんか名前ぐらいはまあ、聞いてたんでしょうけど、
うん、
特に出演バンドを追いかけることもあんまりなく。
はいはい。
じゃあなんで2年前に知ったかというと、
うん、
まあ例によってベビーメタルなんですよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
そうなんです。
うん、
ベビーメタルがダウンロード出るっていうんで、
うん、
いろいろ、それなんじゃい、みたいな感じだったんですよね。
うんうんうん。ダウンロードフェスティバルってね、
はい。
2003年からやってますよ。
ねえ。もう、16年とかやってるんですね。
やってるんですよ。うん。
これ、ほんで、見たらあれですよね。ちょいちょい日本人出てますよね。
まあ、ちょいちょいですね。ベビーメタルと、あと、
はい、
ディル・アン・グレイとかかな。
ですね。確か、ラウドも出てたような。
うん、うん、うん、うん。
あとね、ラルク・アンシエルのハイと聞き入る。ほう
ほう、
なんて言うんでしたっけね、バンプかな。
はいはいはいはい。
あの辺も出てたような気がします。
そうですね、
調べたんですけど。
2003年に始まって、どんどんどんどん規模がでかくなってるんですよね。
ですよね。
うん。で、まあ、いわゆるなんだろうな、数日間にわたって、
はい。
で、ものすごいだだっ広い、こう、
うん、
まあ、ドニントンパークっていうところで、
はいはい。
みんなキャンプしながら見るんですよね。
ね、最高ですね。郊外型フェス。
うん。
うん、
で、ある年から、まあ、イギリスだけじゃなくって、ヨーロッパ各地をこう、
はい。
転戦していくっていうツアー形式になって、ね、
つまりもう、儲かってるってことですよね。儲
かっております
ね。成功しとると。
うん。で、今ではもうメタルフェスティバルとしては、超メジャーですよね。
ですね。
うん。
いやあ、もう、お恥ずかしいんですが、2、3年前まで分かってなかったです。
で、今年ね。
はい。
そのダウンロードフェスティバルジャパンが開催されるっていうことになったんですけど。
はい。
去年の5月に。
はいはいはいはい。
その、日本でずっとあった、その、ラウドパークっていうね。
うん。
メタルのフェスティバルが。
うん、はい。
今年はありませんと。
はい。
ええって。ないのって。
そうっすね。
うん。
あれはなんとも、はい。
で、まあ、ラウドパークが、まあ、2006年から、
うん。
始まってたんですけど、
うん。
まあ、12回でお休みしますと。
はい。
で、来年はちょっと検討をしますと。
うん。
で、まあ、これね、なんかま、理由として挙げられてたのが、ちょっと皆さんの満足いただけるような、
うん。
内容に準備できなかったからなんです、みたいなことで、
うん。なるほど。
その主催のクリエイティブマン。
はい。
っていう会社が発表しまして。はい、
うん。
なかなかこう、もう、あ、メタルのフェスティバルって日本では難しいんかなってこう。
そういうことですよね。
うん。 でね、
はい、
8月になって、
はい、
ダウンロードジャパンが実は2019年にあるんですっていうのを、うん、
はい、
ライブネーションジャパンっていう会社が発表するんですよ。うんうん、
はい。
うん。で、これライブネーションジャパン、ライブネーションって何じゃろけっていうと、
はい、
このダウンロードフェスティバルを主催している会社なんですけど、
はい、はい、はい。
日本でですね、クリエイティブマンと共同出資の形で、あの、ライブネーションジャパンっていう会社を作って。
なるほど。
そうなんですよ。で、今回はその、まあ、共同開催っていう形なんだけど、もうこう、ライブネーションジャパンが主ですと。
なるほどですね。
クリエイティブマンは協力っていう体裁なんですよね。でね、このライブネーションっていう会社は、
はい。
なんて言ったらいいんかな。もう、世界のこのチケット、コンサートチケットを牛耳ってるチケットマスターっていう会社があるんですけど。
すごいな。
うん。ここともう提携関係を結んでて、はい
はい、
世界のこのフェスティバルとかチケットとか工業的にはですね、巨大な資本になってるんですよね。うん
うん、なるほど。うわぁ、ほんまやな、すごいな。ただこのライブネーションって設立2010年。
そうなんですよ。最近の会社なんですよ。
はあ、うん、
はあ、で、もともとね。
はい。
マドンナがワーナーミュージックから移籍することに始まってるんですよ。
うんうんうん。
で、なんか、ニッケルバックが入ったり、あとはなんか JG っていう、大物プロデューサーが。
聞きますね。名前だけ聞きますね、はい。確かに。はいはい。
入ったりして。
はいはいはい。
ライブネーションエンターテインメントっていうのにこうなったんですよね。
要は、所属アーティストを抱える、興行主とした事務所みたいな感じですかね。
そうですね。
まあ、でかいんでしょうけど。
ライブエンターテインメントおよび e コマースの会社です。
なるほど、なるほど。まあまあ、アーティストにまつわるいろんなビジネスを包括的にやっていくみたいな感じなのかな。
うん。で、これがもう完全にグローバル企業なんで。
はい、はい。
これ僕の勝手な大人の邪推ですけど。
はい。
クリエイティブマン、クリマンも。
うん、うん、うん。
ここと組まんことにはもう、ニチもサチもいかんくなったんかなと思ったんですよね。
あー、なるほどね。
うん。
それ、そう聞くとあれですね。今回のダウンロードジャパン。
うん。
責任重大ですね。
責任重大。いや、もうほんまね、これが客入って盛り上がらんかったら。
はい、ええ、ええ。
ダウンロードジャパンの次もないし、
はい。
ラウパもないな。
ねえ、そこまで行きますよね、う
ん。行く話なんですよ。で、一方で、クリマンといえばサマソニなんですよね。
はいはい。
で、サマソニを逆にその日本から広げてアジアに展開したいっていうクリマンの野望もあるんで、うん、
なるほど。
まあ、お互いの思惑が一致して、
は
じゃあ一緒にやりましょうと。
ウィンウィンですねと。
そう。で、どっちかっていうともクリマンが傘下に入る形で、
うんうんうん、
じゃあもう日本や、
ことか、
そう、日本やアジアも一緒にやりましょうよと。
なるほど。
いう形のようですね。
うん。
うん。
それはそれは。
で、今回そのダウンロードフェスティバルね。
はい。
いつもイギリスでは6月にやるんですって、まず。
うん。はいはいはい。
で、それの前哨戦的に、
あ、そういうことか。
うん。オーストラリアと日本で、やると。で、日本は特にその、郊外型じゃなくって、幕張メッセの都市型フェスティバルとしてやりますよ。
はい、はい。そうですね。はい。
まあ、つまり、ラウドパーク型を踏襲します。
そういうことですね。
うん。いうことみたいですね。
まあ、こっちからするとね、ラウパの、言ってみりゃ代わりのような存在ですもんね、今年はとにかく。
で、そうなんですよ。で、そうそう。で、かつ、なんかこの海外のフェスティバル気分も、味わえたら嬉しいなーって感じですよね、
うんうんうん。なるほどですね。いや、しかも、ね、しかもっていうか、このダウンロードフェスティバルは、チケットが2プライスあったじゃないですか。
あったね。
で、それが単なる、前の方のアリーナ、後ろの方のアリーナっていうようなことではなく、
うん。うん、
なんか聞き慣れない感じというか、専用クロープありますよとか、うん
はいはい。
専用の休憩所がありますとか。
うん。
なんかちょっと変わった商品設計になってるなぁと思ってね。
だからまあ、
海外では一般的なのかな、
まあ、はいはい、VIP かどうかってことですよね。
なるほど、うん。まあ、バイトはいかず、でも、なんかね、結構値段の差はあるので。
はい。僕は一般チケットでございます。
はい、はい、はい。
スーちゃんは
僕は、その、3万円のチケットを買いましたけども。まあね、何回か前にも言いましたけど、こんだけのメンバー見れんやったらという思いもあり。あ、
確かにね。確かに。まあ今回のメンツは本当すごいんですけど、ダウンロードフェスティバルって、なんだろうな、メタルとパンクとラウドロックの音楽の祭典なんですね。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。
うん。
確かに。
で、これね、僕も知らなかったんですけど、あ、はい、そうかって膝を打ったんですけど、
はい、はい。
あのね、もともとね、あの、モンスターズ・オブ・ロックっていうフェスティバルがあったんですよ。
はいはい、懐かしい。
で、これは1980年から96年まで。
はい。
で、これが、あの、ドニントン・パーク。
はいはいはい、そうか、一緒か、う
ん。のフェスティバルだったんですよ。だからよくあの、ライブ・アット・ドニントンとかあるじゃないですか。
よう聞きますよね、ドニントン。うん、オズ・フェスとかもでしたか
な。そうそうそう
そう。そうですよね。
で、これ、ま、イギリスのあの、ロンドンっていうよりね、どっちかっていうと、こう、バーミンガムとか、あの、はい、もうちょっと北の方なんですけど、うーん、まあ、そこでやってたフェスティバルの、
はい、はい。
後継フェスティバルとして、
ラウドパーク。という存在なんですね。
うん。名前になりましたと。
はあ、そうか、モンスターズ・オブ・ロックも、ずいぶん聞かなくなって久しいなと思いましたけど、うん、ダウンロードに、まあ、
ほぼ取って
変わったと。はいはいはい、
うんうん。
なるほど。
で、このまあ、ダウンロードフェスティバルをやってるライブネーションがどんどんでかくなって、もうね、施設とかも持ってるんですよ。で、それがウェンブリーアリーナを持ってたりとかね。
なるほど。おっとっと、すごいな。
あとあの、まあ、ロスのハウスオブブルースっていうあの、有名なライブハウスも買収したりとか。
はぁ。
箱も押さえとるんですよね。
そこまで自前で行けちゃうよと。いやー、ほんでこのね、ダウンロードフェスの過去の出演バンドとか見てると、うん、まあ、一線級のフェスですね、これはもう、文句なく。
そうね、だからまあ、メタルもいるけど、結構ね、だから、ウィングが広いっていうか。
そうっすね。そうっすね。うん、
パンクもあり、で、最近若い子が好きなラウドロックもありみたいな。
うん、ね、エモとかも、
ね。ありますよね。うん。で、今回のその日本のラインナップを見ると。うん、
はい。
まあ、程よく混じってますよね。うんうん、
これ程よく混ぜましたね。
うん。おっさんが喜ぶのもあり、若い子が好きなのもあり。
ね。僕、だから、今回の、この日本公演のラインナップで初めて音源聞いたバンドもいくつかいましたね。
あ、僕も、そうそうそう。だし、あとはなんかやっぱ外資だからだなと思ったのは、日本のアーティストが一組だけなんだよね。
はいはいはいはい。
なんか最近あの、サマソニとかフジロックとか、日本のアーティストめっちゃ多いじゃないですか。
はい、そうですね。
うん。
これね、僕、アンドモアが出てる間はですね。
うん。
ベビーメタルと、信じてというか、願ってというか、
うん、
心の中で、来い来い来いってずっと言ってたんですけど、
うん。残念でした。
そこは残念でしたね。
これでもね、僕思うんだけど、
はい。
ベビーメタ側の事情じゃないの？
でしょうね。
多分、オファーは言ってたと思うんだけど、
うん。と思うんすよね。絶対、動員に貢献できそうだし、今やったら。
うん、うん。そうっすね。
ねえ。で、過去にもダウンロード出てるし。
うん、出てるし。
これはもう、確定やなって。
ねえ、さっき言ったウェンブリーでもやったし。
ねえ、そうですよね。
うん。
もう要素ありありやったんですけどね。
うん。
まあまあ、いろいろの経緯があったんでしょうか。
そうですね。
これまあでもね、ちょっと前にその、オジーの。
インフル？
ちょっとね。
インフルこじらした事件でしょ、うん、
いやーねー。
今年インフルすごいすごいって言われてたけど、まさかオジーがかかると思う。
ここでその脅威を感じるとは思わなかったんですけど。
いや、ほんまっすよ。で、結構なんかまあ、今やから笑えるけど、
ええ、
症状的にはやばかったみたいですよね。
ああ、言うてお年ですしね。
お年だし、なんか 発表によると、おじいは自分で呼吸して今はなんか解放に向かってますとか言って、そんなにひどかったとか思いました。
まあそうですね、できれば復活してね、いずれまた来てくれればとは思うんですけどもね。
そうですね。だから今回のラインナップは本当はおじいが大取りで、
はい、
一番の目玉だったんですよね。
で、おじいがね、
うん、
休むってなったら誰が埋めてくれんねんと、
はいはいはい、
当然なるわけじゃないですか。
なりますね。
で、まあ今すでにね発表されてるんでホッとしたとこもありますけど、まさかザック・サバスとかやめてよと。
あ、やめてよだったの？なんかでもその気配プンプンしてたよね、は
い、してましたよね。
うん、あ、そう来るかと。
ちょっとね、それはこう間に合わせ感がなーって思ってたんですね。こっちはオジー期待してるんで。
あ、そうなの？ザック・サバスはそれはそれで貴重じゃない？まあでもトリーは難しいか。
いや、そうでしょ？
うん。そう
ですね。僕だって、まあオジーもザックも見たことないんで、どっちでも贅沢を言うなという話なんですけど、
うん、
オジーの期待で高まった分はちょっとね、
うん。
それではと。
はいはい。思ってたらですよね。
思ってたらですね。まさかの、
うん、
ゴーストとジューダスプリストの追加が決定と、
はい。なんかこのジューダスの追加の話って熱いっすよね。
ね、ああ、出てましたね。
なんかアフリカツアーがキャンセルになって、
うんうんうん、
時間が空いたところにこのオジーが出れへんっていうのを聞いて、
うん、
ジューダス側から連絡してきたらしいですね。
いやー、すごいっすね。この、なんか、大御所間の連携みたいなね。
うん、俺ら行けるでって。
俺空いてんでって言うたんですね、うん、つまりね。
すごいなぁ。
なんかこう、言うべき人が言った感じがありますよね、この、ランク的にというか、変ですけど。
うん。いや、僕なんかこれね、はい、全然想像ですけど。
はい、はい。
そんなうまい話あるってちょっと思うんです
よ。ああ、なるほど。
アンドモア空いてて、で、それ最後ゴーストですって言ったら僕まあまあ、それ一番嬉しいんですけど、
うん、
プラスジューダスですって、そんなに急にトントンって決まるのかな。
ですね。つまりこれもし、
うん、
オジに何も起こってなかったら、アンドモアはゴーストの話やったってことですよね。
うん。その一枠でアンドモア埋めるって話やったんかな。
ねえ。
うん。
だ日本ではセールス的に確か、なんか振るってないと C さんおっしゃってましたけど、ゴーストが。
日本版が出てないんですよ。
ですよね。最新作がね。
う
ん、
そう。
だからアンドモアで引っ張ってたのってほんまにそれだけやったんっていう感じはちょっとしましたよね。
うん。まあでも結果オーライですけどね。
まあね、まあね。
うん。
全然オーライですけどね。
はい。
で、この出演バンドですけども。
うん。これ順番に行きますか？
舐めていきましょうか、うん。これ順番って決まってんのかな？
一応なんか、芸歴順？何順なんやろね、これ。
これでも芸歴順で行くと結構アンスラがちょっと前の方おったりとかね。
そうですね。
なんでしょうね。まあ、今ちょっとウィキを見たりとかすると。
まだね、タイムテーブルも決まってないから。
はいはい。
何の順番かなってのあるんですけど、うん、まあ、それで、まあ、売れてる順なのかな、グローバルに見て。そんなことないよね。
まあ、日本に気使ったところもありそうですしね。
うん。じゃあ、まず、
はい、
下からいきますか？
はい。Like a Storm。
Like a Storm。コツちゃん知ってました？
全く知りませんでした。
僕も全く知りませんでした。ごめんなさい。
え、ごめんなさい。これは、2018年、去年の8月13日に日本デビューと。
はいはい、日本デビューね。
日本デビューがそのタイミングだったみたいですね。
でもね、なんだかんだで、
はい。長いんですよね。
長い、2005年結成らしいですね。
ね、なかなかやっとるがなと。
で、これが4人男前なんだよね。
むちゃくちゃ男前ですよ、
ね。うん。で、しかも4人中3人兄弟。
はい。はい、なんか、よう出けとるぞっていう感じですよね。
ニュージーランド出身。
うん。
うん。ブルックス三兄弟のヘビーロックですと。
はい。
うん。
当然ね、今日お話するっていうこともあって、聞いてみました。
聞いた。うん、僕も聞きました。
めっちゃ今っぽい感じですね。
今っぽいよね。
ね、これが若者に受けてる ラウドロックなんだなって思いました。
うん。なんか、こう、スクリームとメロディアスなボーカルで。
うん、そうですね。
うん。
なんだろう、エモコアとか、ハードロックとか、そういうのがこう、混じった感じなんでしょうかね。
きっとライブは楽しくて、まあ、ドラマチックな曲ばっかり
ね。うん、そうですよね。
うん。
なんか僕、まあ、聴いた曲そんなむちゃくちゃ多くないんですけど、
うん、
結構シンプルなリフなんだけど、リズムがカチッとしてて、
うんうんうん、
で、歌メロキャッチ、時々コーラスありみたいな。
うん。で、そこに民族音楽入るんでしょ、民族楽器か。
はいはいはいはい。味付けでね。
うん。
うん、うん。
ディジュリデュー。
ああ、ディジュリデューですか。はいはいはい。あの、長いやつね。
そうそうそうそう。はい、あれどうすんの、ライブで。
やる
でもあの、やるんでしょうね。ディジュリデューを。あの、エレキの中にぶっ込んで、ボボボってやるんでしょうね。
なんか音圧大丈夫かなみたいな気がしましたけどね。
僕見たビデオでは、そのディジュリデューは、ちょっと飾りぐらいやったんですけど、うん、
あ
アルバムの中では、
はい、
結構フィーチャーしてるんですよね。
なるほど。
あのね、ディジュリデューソロとかあるんですよ。
うわぁ。じゃあ、割と武器としてもう使っていくよと。
うんうんうん。
いうことですね。
うん。
はぁ。
これ一発目から、朝からやんねやろうか。
なかなかハードな幕開けですね。
そうですね。
これだってあれでしょ、確か9時半会場の、
うん。
10時半開演やった気がするんですよ。
そうでしょ、
はい。10時半からこれで頭振るんやなみたいなね。
うん。で、僕らね、関西から行きますからね。
はい。
朝一新幹線乗って、そう幕張までたどり着いて、まず一発目これっていうね。
そうですね。僕あの、10時半一応目指していこうかなと思ってるんですね。
うん。
それで行くと、6時台新幹線なんですよ。
うんうんうん。
たまたま新大阪にも近いところに住んでおりまして。
はいはいはい。
まあ、その線で行けば、まあ十分かいなーみたいな。
うん、間に合うでしょうね。
ね。
うん。
ただ、それを見るか、ほんまにっていうところですね。
うん。
選択肢としては。
これでもね、フェスはやっぱり、一発目って盛り上がるんですよね。は
い、なるほど。
こう、みんなこう。
ワクワクやし。
ワクワクしてて、たぎってますからね。
うん、うん、うん、うん。なるほど。
うん、
いやー、そうっすね。その場には、痛いなと思いつつ。
うん。
起きれるか。今行けるな。新幹線寝てて。
新幹線で寝つつ。ただ僕はなんか気になってるのは、ちょっと物販気になるな、みたいな。
そこでしょ？どうせやったら。で、まあ、おそらく間違いなく、あの、ダウンロードジャパンの、ツアーティーという、ツアーっていうか T シャツはまあ出ますよね。
犬のマスコットみたいなやつ
ね。はい、うんうん。あれはなんていうか戦利品として抑えるしかないかと僕は思ってるんですよね。
そうですね。
で、その日のためだけにまあ作ることはなかろうと思うので他のバンドが。
うんうんうん。
と思うとまあそれまでのツアーティーとか今のメインのアルバムの T シャツってなると、
うんうん
うん、僕としてはスレイヤーを買うかどうかぐらいなんですよね。
スレイヤー、まあスレイヤーはね、ラストツアーですから。
はい、え？
ラストツアーティーでしょうね、多分。
うん。そこはまあ抑えてもいいなぐらい。
抑えんとダメでしょうね。
え？
うん。で、抑えんとダメって思ってる人はみんななんで、なくなる
っていうね。やばいですかね。うん。ってことは、会場の9時半、やっぱ行くべきかと。
これね、もうなんかようわからんのですけど、よくあるのは、
はいはい。
入場列と物販列と分けてる場合もあったりするんですよね。はいは
い、ありますね。
うん。
さっき物販列並んどけっていうやつですよね。
そうですね。
それなぁ、迷うな
ぁ。これ見たでしょ、ライクアストームは。
そうですね。どうせなら、端っこから端っこまであんこをかじりたいねと。
なるほどね。
は思ってるんですけどね。
思ってるんですけど、僕的には、次のアマランス。
はいはい。
これね、僕見たいんですよね、実は。
アマランスね。はいはいはい。
アマランス、知ってます？
いや、もう今回初めて知りました。
あ、そうなんだ。うん、
はい。これはね、ボーカルが。
そうです。スウェーデン出身のメタルコアバンド。
はい。
男女3人のスクリームボーカル。クリームボーカルを要する。
はい。
モダン。 メタルですと、うんうん。
まあ、彼らもそんなポットでじゃないってことですよね。つまりね。
でも、2011デビューですよ。
はい、はい。
だからまあ、いきなり売れたんですよね。
ああ。なんかね、ラウパーにも出てたと。
ラウパー2回。
はい。
で、しかも計5回来日してますね。
すごい。
でね、まあ、日本人が好きな感じですね。
うん。そうっすね、そうっすね。
とにかくなんかもうポップでキャッチー。
うん。
で、なんかデスボイスもあるんですけど。
はい。
まあ、とにかくこのエリーゼリードっていう、その、
うん。
女性ボーカルの声がすごいんですよね、もう。
ね。まあ、激烈うまい系ですよね、なんていうか。
激烈うまい系ですね。
なんか、声の張りというか、艶というか。
そうっすね。ギターも結構鳴ってるし、
はいはい。
ドラムもうるさいし、それプラス、なんかエレクトロな、ダンスミュージックっぽい、うん、ね、うん、音もありつつ、うんうん、デス声も鳴るのに、
うん、
エリーゼの声ばかり聞こえるっていう。
はいはい。いや、この人ね、音に全く関係ない話ですけど、
うん、
最近と以前のビジュアルの違いを見るのがなかなか楽しい感じでした。
どんどん綺麗になってますよね。
そうですね。垢抜けていく様が。
うん、
初期はなんかメイクも薄くってこう、まだそんなに気合い入れてなかったっぽいんですけどね。
これちょっと語弊があるんですけど、
はい。
まあ、声も含めて言うんですけど、
はい。
まあ、美しいセリーヌ・ディオンかな
と。ああなるほど。
うん。
美しい方のね。
はい。もう声がね、レーザービームのようですよ。もうすごいな、は
い
はい。い
や、この人の声は印象的ですね、確かに。
うん。
艶っぽいなーって。
艶っぽいですね。
なんでこっち界隈来てくれたんやろう、みたいな感じ。
ね。
ありましたね。
で、もともと、なんかね、売れるまでは、やっぱバンドと、は
い、うん。
なんかまあ、スウェーデンってなのかな。
うん。
なんかちょっと、キャバクラっぽいこともやってたんですって。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱ苦労人で。
はい、はい。
うん。売れてよかったねっていう。うん、
いや、そうっすね。うん。ほんと、ほんと。いや、この辺の、なんちゅうでしょう。まあ、さっきの、ライカストームもそうなんですけど、
うん。
適度にこうデジタルを入れる感じというか。
今っぽいよね。
この辺はそうですね。今の若者がちゃんとこう反応できるポイントなんだろうなぁと思います、
うん。音圧がすごいよね、とにかく。
ね。
うん、
ザザッザザザッザみたいな、
うんうんうん、
タイトなキメが。結構リズムシンプルやのにキメは多い印象ですけどね。
キメ多いですね。
ね。
うん。
だから結構それってダンスミュージックっぽいアプローチやなと思って。
あ、そうね。
ね。
いやとにかくこれなんか、日本でも若い子に人気やし。
はい、はい。
あとヨーロッパでもなんかね、ブレイクしてるみたいなんで。
あ、じゃあもう結構今飛ぶ鳥をみたいな感じなんですかね。
うん。うん、フロントマンが3人出るんで結構ステージ上はね、もう俺がみたいな、みんなもう、ぐいぐい。
こんな、ようバッティングせえへんなと思っちゃうんですけど。
うん、
すごいな
アマランスは見たいですね。
確かにね、
うん。
ステージがどうなってるかっていうのが楽しそうですよね。
うん。
どうやって会おんやろうな
まあでも、エリーゼがかっさらう気がしますけど
ね。ああ、持っていくんですかね。
僕、この人ね、はい、まあスウェーデンってこともあって、
はい、はい。
なんか2メーターぐらいあるんかなと思ったんですよ。
はい。
めっちゃでかく見えるじゃん、なんか。
ああ、そうですね、確かに。
うん。でも168なんだよね。
あ、なるほど。
その分、こう、存在感が、やっぱり、あるんやなと思って。
なんか、そうですね、これも言い方が難しいですけど、海外の女性特有の、こう、どっしり感みたいな。
どっしり感あります
はい。どっしり感を感じますね、
うん。うん、おっかさんって感じですね。
ね。
うん。
なんか、安心して、こう、乗っかれそうみたいな。
そうそう。はい、でも髪の毛がね長くて、
はい、
もうそれをもう振り乱して歌うんですけど、
なかなか
迫力ある。
でしょうね。
うん。
当日もね。
うん。
はい。これはちょっと確かに。
うん。
動くですよね。
そして、
うん、はい。次が日本の
マンウィザーミッション。
マンウィザーミッション。
これ狙いの人結構いるやろうね。
いるんでしょうね。
なんやったらもうこれだけ見たいという人もいっぱいいるんじゃないですか。
わあ、そうか。それぐらいでしょうね、多分。
日本でものすごい人気でしょう。
これものすごい人気なんですか、今。
いや、僕は、一曲も聞いたことなかったんです、実は。
実は僕もなんですよ。僕のアンテナに全く引っかかってない状態なんですけど。
これなんでおじさんやからですか？
なんですかね。僕、その、完全生命体として、こう、狼と人間の、合体みたいな設定あるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
そこは別にね、毛嫌いするほどの材料には全然なってないわけですよ。
うん。
これまでも、ね、スイップノットみたいなこともあるし、
うん。
あ、そういうこと日本でもやるようになったのね、ぐらい思ってたんですけど、
うん。
なんかね、板回す人もいるし。
あ、DJ いてるね。
うん。いてますよね。
うん。
やのになんかね、多分、視聴機で、僕、歌まで到達したんやろうかっていうぐらい、の記憶でした。正直。
ね、僕は、まあ、一曲も聴いたことないっていうのは、まあ、フルコーラスで聴いたことがないっていう意味で、
はい、はい、はい。
なんか、チラッとは聴いてたんですけど、
うん。
なんかまあ、金銭に触れなかったな
ぁ。そうですね。
うん。
なんか何やろな、クオリティもまあ、高いですし、キャッチーだったりするし、
うん。
なんですけど、僕は引っかかりどころを見つけれないままやった感じでしたね。どこに個性を見出していこうみたいな。
うん。ねえ。
ただまあ、この中に入ってくるっていうことは、まあ、セールス的にも、技術的にも認められてるってことですもんね。
そうね。これ、なんやろう。結構謎な存在みたいなんですね。なんか、まあ、誰かは分かってるんだけど。
あ、分かってるんですね。
分かってる分かってる。
でも、はいはいはい、
全然素顔はマジで見せないっていう。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
すごいですね、そんなことやんのも。
ねえ。設定がすごいよね。
設定、もうこれもね、バンドのメンバーには何の責任もないですけど、設定長ったらしいでしょ。
設定が長いわ。何やったっけ、地味編博士やったっけ。
ああ、はい、そうですね。これなんか何やろ、そのフレーバーいるっていう。
ギレンザビがどうとかね。
そこかしこにくすぐり入れてんのがちょっと余計腹立つみたいなね。
なん、もうわかんないですよね。まあ、細かい設定の割に、なんで狼なんかなとか。
そうなんですよね。
うん。これは、宇宙生命体やったっけ、うんうん、まあ、ここ掘らんでええんかな。
まあまあ、そうなんですかね。
うん。
それは、あれですかね。フォックスゴッド的なことですかね。
あれ？どっちが先？
いや、全然こっちだと思いますよ。
こっちが先か。
違うかな？多分こっちが先やと、
うん。
ちょっと怪しいな。
これは、あれかな、うん、日本のバンドが、グローバルに攻めるときに、日本人であるっていうことを、ちょっとマスクするためにやったんかな。
あ、そっちなのかな。にしては、割と日本語ですよね。あ、これね、ベビーメタルと同じ年にどうやら活動開始してますね。
はいはいはい。
ただまあ、ベビーメタルは最初、なんかサブプロジェクト的やったから、
うん、
ちゃんとデビューしてるのは、マンウィザーミッション先っぽいですけどね。
うんうんうんうん。いや、これはでもあれかな、ライブネーション的には、
うん、
日本初の世界デビューみたいな感じでやろうとしてんのかな。はいはい
はい、なるほどな。
うん。
いやー、まあ当然ね、現地で見て、
うん、
の演奏力だとかパフォーマンスは、うん、しかと見るぞっていう気はあるんですけ
どね。なるほど。
お客さんの反応もとっても興味がありますね。
うん。そして
はい。
次が、ヘイルストーム。これもね、僕知らなかったんですよね。
もう、多分全部一緒な気しますけど、僕も知らなかったんですよね。
デビューが2000年。
はい。
うん。結構。
なかなかやっとるわけですよね。
ストレートなロックバンドでしたよね。
ですね。
うん。
で、僕ね。
はい。
このバンドはちょっと楽しみなんです。
お？あ、そうなんですか？
なんとなくですけど。
どの辺が？
この、ボーカリストのね、
うん。
彼女がですね、どこまでほんまにこんな感じをやってくれんやろかと。
結構なんか美人というよりは豪快セクシー姉ちゃんってことですよね。
うん。なんかね、ソヤになったブリトニーみたいな感じ
が。そうですね。
はい、うん。で、この人がまあね、ギターも弾くし、歌うし、みたいなとこで、うん、この人の出来栄えにかかってるな、と 思うんですけど。これはちょっとライブが楽しみやなと思ったんです、このバンドは。
これ、この人結構若いのかな
ぁ。あー、どうなんでしょう。98年時点で、13歳とか言ってますから、33、4って言ってますね。
はいはいはい。なるほど。
まあ、アメリカのこれも今売れてる音ってことなんでしょうかね。
ラウドロック。
ね。
うん。
なんか僕、割とね、こういう、なんでしょう。まあ、実は違いますけど、アブリル・ラビーンとか、
はいはいはい。
こういうロックで女性シンガーのポップなやつっていうのは、割と聴いちゃうんですよね。好きなんですよね。
はいはいはい。
なんかクリスタル・メイヤーとか一時買ってたんですけど。
うんうんうんうん。
だから、ラウドロックっていうよりはそっち寄りの目線でちょっと興味を惹かれてますね。
これね、もう時代かなと思うんですけど、今回の、
はい、
あの、ダウンロードフェスティバルって、
はいはい、
女性ボーカリストが結構な比率なんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
だって、アマランス、そうでしょ、
はい、
ヘイルストームでしょ、
はい、
で、アークエネミー。
はい、
3組もいるんですよね。
確かに。
うん。
多いなぁ。
こんな昔考えられなかったですよね。
そうっすね。
うん。
ああ、過去見てももしかしたらそんなことないのかもしれないですね。
うん、
アークエネミーぐらいでしょ多分。
そうそうそう。アークエネミーがやっぱ切り開いた感ありますよね。
ああ、確かに。
うん、
ああ、そうっすね。L7 ってそうでしたっけ
?L7 は、ね。
違う。
あれは、あれですね。グランジですね。
ああ。なんか L7 がスペイン公演とかには何年か前出てたみたいな。
はいはいはいはい、はい。
常連やな、L7。結構何回か出てますね。うんああ、この辺見ると、でもやっぱり女性ボーカリストは単品やって、女性シンガー一人の名前では出てますけど、バンドではあんまないっぽいですね、やっぱり過去見ると。
最近でも多いですもんね、メタルで。そのシンフォニーメタルとか ね、結構女性いるし、
うんうん。確かに。
うん。
シンフォニーメタルの女性ボーカル僕苦手なんですよね。
あ、じゃあ、こっちこういうストレートな方がいいんだね。
そうっすね。
うん、うん、うん。
なんかクラシカルに来られる女性ボーカルのメタルがちょっと合わないんですよね。いやー、ヘイルストームは、何曲かは、お、これいいじゃんって思いましたね。
ニッケルバック結構近いですかね、やっぱ。
あー、なるほど。確かに確かに。
うん。
重さとかキャッチーさが、そういう感じがしますね。
うん、うん、うん。
ちょいと楽しみ。
この辺までが、
はい。
若者タイムなんですかね。
うん。まさに。
うん、
まあ、なぜなら次からドンと年齢層を上げるっていうやつですよね。
急にね。
はい。その次が、アンスラックスでございますね。
アンスラックスね。
来たー、嬉しい。アン
スラックス、もうここ、ビッグフォーですよ。
ね、スラッシュのビッグフォーがついに、
今回なんとビッグフォーのうち二つも見られるん
ですね。ねえ。
うん。
これは、確かビッグフォーっていうツアー一時やってましたっけ？
やってたやってた。
ねえ。
クラッシュオブタイタンやったかな？
ああ、ですか。
うん。
あ、でなんかね、デイブとこう和解してみんなで、ものすごい大勢でアムアイーブルやるみたいな
熱
い。
ああ、いいっすね、いいっすね。
あったみたいですけど。
アンスラックス、ツーちゃんは初でしょう？
初ですの超楽しみです。
そうなんですね。
はい。
まあ、しかも、上位やしね。
ね、そうですよね。
ボーカルがオリジナルメンバーなんだよね。
で、最近のね、アルバムも聞いてみたんですけど、
ほうほうほう、
なんか、やっぱり初期っぽいことをやってるんですよね。
そうですね。
ザクザクな。
うん。
変にこう、なんでしょう。一時いろいろ触れたところはあんまりやってなくて。
元祖スラッシュですからね。
うん。
うん。
超期待してますね、ここは。
ここは、まあ、81年結成なんですけど。
はい、はい。
まあ、やっぱり上位ベラトナ時代のアマング・ザ・リビングとか。
はい。
この辺を聞きたいわけでしょ？
そうですね。
うん。
コート・イン・ア・モッシュで一緒に叫びたいなと。
うん、
やっぱりあれは。
だから2011年に、ワーシップ・ミュージックっていうその、 アルバムが出た時に、
はいはい。
上位が復帰してるんですけど、
うん。
これが21年ぶりなんだよね。
すげえな
ぁ。これだってもう、若い子、21年ぶりとか言われても分かんない
っす
よ
ね。そうっすね。
うん。
いやーこれは楽しみやわ。もうどのボール掘られても全部多分いいと思うんですよね。
うん。
多分分かってていい球しか掘ってけへんやろうなーと思うと。
あ、きっとね、初期曲ばっかりやると思いますね。
ですよね、今やったらね。
うん。
わーここは楽しみです。
で、なんかまあ、もちろんマッドハウスとか。
はい。
名曲もあるんですけど。
はい。
この上位といえば。
はい。
なんですけど、上位ってもともと、アメリカ先住民の血を引いてるんで、うん。
はい。
インディアンっていう曲があるじゃないですか。
はい。
で、この曲の時には必ず、その、うん、インディアンの羽飾りを頭につけて、
うん。うん。うん。
みんなを煽るんですけど。
はい。
これを見たいんだよね。
見たいっすね。
うん。
生で見れるぜと。
うん。これは熱いな。
いや、Cさんはアンスラは、
僕は、2回目か3回目ですね。
マジっすか。
うん。あれ誰だっけ、ボーカリスト。
ジョン・ブッシュですか。
ジョン・ブッシュ時代にも行ってますし。
ああ、なるほど。
うん。
ってことは、ジョン・ブッシュの前に行ってるか行ってないかってこと
ですか。行ってるか行ってないか、もう覚えてないな
ぁ。
State for Euphoria っていうアルバムがあって、
はいはい。
それで確か行ってると思うんですよね。
なるほど。ああ、確かね、僕は今回のこのダウンロードフェスティバルね。
うん、
うん。うちの会社からもう一人参戦するんですよ。
ほうほうほうほう。
この人が、僕より年いくつ上かな ?8 つぐらい。いや、10個上なんですよ。
うん、うん、うん。
この方はアンスラ、ジョン・ブッシュ以前のアンスラを見てるって言ってましたね。
うん、うん、うん。
なんで、まあ、久しぶりにアンスラックス見るの楽しみやわ、言ってましたけど。
そうね。厚生年金とか、あとね。
はいはいはい。
天ヶ崎にね、アルカイックホールってあるんですよ。
ああ、名前だけ聞いたことありますね。
そこに見に行ったりとかしてましたね。
はあ、いやーいいわー。
いいっすよね。
これは人盛り上がるやろなー。
スコット・イアンがね。
はい。
今回そのダウンロードフェスティバルに向けてビデオメッセージとか。
おー、なるほど。
やってて。
で、まあ日本。ね、
はい。そうそう。日本のファン待っててくれとか言って、で、その中でなんかね、メタリカと初めて会った時のエピソードとか喋ってて。
へぇー、うん。あ、当時を回想して。
そうそう。で、ニューヨークでなんかリハーサル、アンスラックスでしてた時に、
はいはい。
なんかメタリカもリハーサルで同じビルにいてたんだって。
ほう、すごいな。
うん。で、彼らまだ無名で、
ああ。
宿泊先もなくて。
あ、はい。
で、シャワーもなんかなくて。
ええ。
で、それやったらなんか、俺らのとこ来て、シャワー浴びて帰れよとか言って、
ええ。
シャワーを貸してあげたんだって。
いいやつやな。
で、その時から親友になったから、
ああ。
なんかアンスラックスが辛い時期とかも、
ええ。
なんかフックアップしてくれて、
ああ、そうなんや。
なんかもう、うん、絆ができたとかって言ってましたよ。
なんかその辺の人らやっぱりこう、助け合ってたんですね。
助け合ってたみたいね。
ね。
うん。
言うて最初はね、なんていうか、極物扱いというか。
まあ、スラッシュはね、このヘビメタじゃないとか、ね、うるさすぎるとか言われてましたもんね。
なんか、美学がないみたいな扱いをね、うん、受けてた
人ら同士。特に、アンスラックスは、はい、ラップ取り入れたりとか、いろいろこう、メタルファンは ね、
そうですね、
当時そんなんあんまり受け付けへんかったから。
うん、でもね、パブリックエネミーと一緒にやってた、うんうん、
ブリングザノイズとかね。
ブリングザノイズ。
うん、
今聞いても全然かっこいいですけどね。
かっこいいかっこいい。
ようこれやったなぁと思います
ね。ね、いやそれが実際見れると。
楽しみですね。超楽しみ。
一個ピークですよね。
はい、もう、僕ギターとかね、全然弾かないんですけど、全パートが超楽しみです。
これでもね、怖いっすよ。多分ね。
はい。
もう、モッシュがすごいと思うんですよ、ね。
そうか。そらそうやな。
はい。で、僕はもはやそこにはもう入る体力がないので。
そうっすね。僕もとてもとても入れないですね。
サークルモッシュですよ、もう。
ね、ぐるぐる一緒に回るんやったら、まあ、まだいいかな。沸騰されないんだったら。
ぐちゃぐちゃになるやつ大変ですよ
ね。ねえ。一緒に回るのは楽しそうですけどね。
う うん。
なんとなく。
で、なんかアンス、なんかそのスコット・イアンがね、
はい。
日本のサークル模試を褒めてて、
ほう。
もう日本のオーディエンスすごいと。
うんうん。
もう10分ぐらい回ってると。もうみんなで助けようって、なんか、海外とはもうぐちゃぐちゃになるんですって、こう、喧嘩始まったりとか。
はいはいはい。維持されないんですね。
そうそう。こけたやつを助けつつ、はいはいはい、10分以上回るからお前らすげえ、みたいな。
なるほど。褒められてるんですかね。
褒められてるみたいですよ。
いやー、そうですね。チャーリー・ベナンテのドラミングも楽しみだな。
いやー、堅実でしょうね。
ねえ。
ここは。
いやー、楽しみ。
結構年齢いってると思うんですけど、タイトですよね、まだまだ。
ですよね。この人はいくつぐらいのやろ、うん、?50 から60。60はいってないかな。
50代でしょうね。
50代ですかね。
うん。で、なんかもう、スコット・イアン日本大好きなんですって。なんかライブ以外に結構、おもちゃ買いに来たりとか。
ああ、この辺の人らね。うん、ああ、なんか納得ですね。いやー、楽しみだ。
はい。
はい。これは。
で、そこで体力削られた後に、
ね、後にですよね。
アークエネミー。
これですよ。
アークエネミー、帰ってきますね。
まあ、もちろん超楽しみではあるんですけど、言うて、ちょうど1年前ぐらいですかね。
そうですね。
見たので、ね、はい。一回見てるんで、まあ、お帰り感でこう、見たいなと。
そうですね。
思ってるんですけどね。
アリッサね。
ね。まあ、また煽ってくれるでしょうしね。
ここね。
お客さんのいじり方上手やし。
これね、もし今言うてる順番がね。
はい。
ライブの順番やとした場合。うん、まあ、はいはい、タイムテーブルまだですけど。
ええ
ー。今回のダウンロードフェスティバルって。
はい。
二つステージがあるんですよね。
うんうんうん。
で、前と後ろに一個ずつあって。で、
はい、
両端にあるよと、
はいはい。うん。
で、一個終わったら、次逆側が始まって、その段階にセットチェンジして、うん、
はい。
で、その次また始まりますよ
と。うん。ラウパー的なね。
ラウパー的な。
はい。
で、僕、アンスラックス終わるでしょ？
はい。
ダークエネミー始まるでしょ？
はい。
逆サイじゃないですか。
はい。
でも次、ゴースト始まる。
ゴーストでしょ？
だから、ちょっとね、ポジショニング的には、逆サイドに行けないんですよね。まあ
だからアンスラ前からで流れゴーストでしょうね、もうね。
そういう作戦ですね、僕は。
そうですよね。
うん。
僕もね、アークエネミーもちろんもうね、間近で見た記憶があるんで、どっちかというとアンスラックスを間近で見たいですね。
うん。アンスラックスでできるだけ前に行って、
うん。
そのサークルモッシュを避けつつ、
残留して、
その混乱に乗じて前に行って、
はいはい。
残留して、
うん。
で、ゴーストをできるだけ前で見たいっていう感
じ。なるほど、なるほど。
はい。
で、このアークエネミーの後は、今言ってます。ゴーストと。
ゴーストですよ。ちょっと。ね、マジで。
ついにですね。
僕ね、はい、ずっとダウンロードフェスティバル、スーちゃんが行くって、言ってたんですけど、渋ってたんですよね、
はい、
ずっと。
はい、はい、そうですね。
どうしようかな、どうしようかな、つって。
うん。
で、アンドモアの最後の扉が開いた時にゴーストやって分かって、
はい。はい、
すぐポチりましたね、もう。
はい、います、みたいなね。
だってね、
はい。
ゴーストのこの、フロントマンのね、リーダーの、はい。コピア鈴木京。
はい。
が本人がですよ。
はい、はい、はい。
俺、行かへんって言ってたんですよ。
ああ。
うん。
もう、早々に。
うん、行かへんのかと、オーストラリアまで来んのに、釣れないな、と思ってたんですよ。
うん、うん、うん。
なんか来ますよ、みたいな。
ねえ。
はい。
そうか、今コピアになったんか。
コピアです。今、
3世終わっちゃったんです
か、ね、パパエミルトゥス3世は終わりました。もう死にました。
はい。はい、そうですね。
はい。はい。いやー、ゴーストは今見とかんと絶対に後悔するんですよね。
いや、これはそうですね。
はい。
ここ、ちょっとちゃんと予習していこうと思ってるんですよ。
はい、はい、はい、はい。
さらりとか聞いてたんですけど、ちょっとちゃん、うん、ラッツ以外もちゃんと聞こうと思って。
聞いてください。
はい、
今出てるその、プリクエルっていうアルバム。
あ、はいはいはい。日本版が出なかったという。
出なかったという。
はい。
で、その前のアルバム。
はいはいはい。
はい。この2枚押さえとったら大丈夫ですね。
うん。
うん。
いやー、この辺はいいですね。
僕、これ今、セットリストがね。
はい。
ライブに行った人がみんな上げてくれるサイトがあるんですよ、便利なサイトが。
はい、はい、はい。
はい。で、それで、フェスティバルバージョンのセットリストをですね、
うんうんうん、
自分の、iPhone の中に体現して。
なるほど。この順で来るぞと、
はい。そうですね、もう、ちゃんとその順番で。
さすがですね。
はい。これは、ほんまもう、超おすすめですね。
うんうん、いや、これ、ライブがね、どんな感じかは本当に楽しみです。
あのね、まあ、コピーは鈴木京がいてて、で、周り、ネームレスグールって、またね、はい、マスクが、マンがいてるんですけど、
はい。
めっちゃ人数増えてるんですよ。
あ、そうですか。
うん。
いろんなパートが追加されてるんでしょうかね。
ギターは3本になってるし、
あ
と、キーボードも2人いてて。
はぁ、あ、じゃあもう、クオリティを、もう遠慮なく高めていってるって感じなんでしょうかね。
そう。で、しかもですね、女性が、
ほう。
多分、二人はいててですね。で、彼女たちは、コーラスをするんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、コーラスをするために、その、ネームレスグールの仮面が、口のとこがですね、
パカッと。
ちょっと開いてるんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
ほっほー。
このコーラスワークがもう YouTube で予習してたら完璧で素晴らしいです。
あ、そうか、はい、ライブ音源もいっぱい上がってますもんね。
上がってます、上がってます。
そうなんや。これね、ゴーストってね、はい、一般名詞すぎて検索しにくいんですよね。
そう。ね、ゴーストバンドとか、ゴースト BC とか。
ね、そうですよね、うん。ラインとか入れると。
だ僕は、このゴーストで燃え尽きますし。
あ、なるほど。
はい。あと、この物販はもうゴースト狙いですね。
なるほどね。はい。確かゴースト T シャツとかお持ちでしたよね。
あります、あります。もう。
着てありましたよね。
はい。どっち着ていこうかな。2枚あるんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
あ、それ言っちゃいます？
参戦用と、着替え用と。
なるほど。その T シャツ何着ていく問題なんですね。
問題ね。そうそうそう。
これが僕ね、大変困ったことにですよ。
はい。
アークエネミーしか持ってないんですよね。
あれ？スレイヤーは？
スレイヤーは長 T があったんですけど、どっか行ってしまったりとかね。
あ、じゃあもう現地ですな。
そうでしょ
う？
うん。だからスレイヤーの、まあ、現地調達 T をその場で着るか、みたいなとこですね。
そうですね。
とりあえずアークエネミー仕込んではいって。
うんうんうん。うん
いや、あえてカーカスでもいいねんけど、まあまあいいか。ちょっとね、その辺は、逡巡しようと思ってるんですよ、ね。
ブラックアースっていう手もあるんじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。
そうやな。その辺の、ちょっとどういうんでしょう。アンにマウント取るっていう。
T シャツマウント。
T シャツマウント、ね。マウント。あるでしょ？
はいはい、あります、あります。
アピットクっていうやつも、
うん。
視野に入れつつね。
うんうんうん。はい。
いやー、ゴーストね。これ
ゴースト。ゴーストはもう、はい。4年半ぶりの来日なんで。
あ、4年半前に来てるんですね。
来てるんですよ。サマソニーで来てたのかな、
う
ん、
あ、
うん。で、その時はね、まだなんつったんやかな、ドゥームメタルっぽい。
ああ。
感じだったんですけど。
不思議なポップ感はまだあまり。
今の、そう。怪奇感はあんまり薄めなんですけど。うん、
なるほど、なるほど。
はい。今年見とくべきですね、これは。
はい、はい、
はい。
最も油が乗っとるぞと。
はい、もうこれを見るために僕はもう奥さんに土下座をし。
ああ。
はい。
それでも割とあっさりとこう承諾はしてもらえたんですか？
そうっすね。もうしゃあないなと。
ここまで行きたいならもう行っといでと。
はい。
普段からゴースト言うてますもんね、多分ね。
はい。で、OK もらった瞬間に家でかけて予習を始めたら、
ああ。
の調子乗んなよって言われ
て。そこまで言うてへんぞと。そこはちょっと自重せよみたいな
感じですかね。
なるほど。ちょっとここで一度ジングルを言いたいと思います。
はい。
ひじゅんの世界。